もしもし、テレフォン人生相談です。
お世話になります。
はい、今日はどういったご相談ですか？
年重ねまして、
はい。
サラリーマンを辞めて今、職人の見習いをしてるんですが、
はい。
住宅ローンもあと30年持ってまして、
はい。
で、そういう状況の中で仕事に耐えていたんですが、
はい。
職人の仕事でもうこの1ヶ月ぐらい仕事がないというふうにな状況になりまして、
はい。
で、今、気持ちが揺れてはいるんですが、実家の方から戻ってきたらどうかと言われて、
ええ。
で、実家の方で仕事を探そうかなと思って、今、探してはいるんですが、なかなか見つからない状況の中で、
はい。
気持ちの持ちようをアドバイスいただけたらと思ってお電話しました。
はい。あなたはおいくつですか？
52です。
52 歳。会社にお勤めだったんですか？
3年前までは会社員やってました。
で、会社をお辞めになったのが、じゃあ49歳の時？これは何かきっかけがあったんですか？
朝から夜まで働いて血眼になっていたんですが、消耗品扱いがあまりにもひどくて、気がつくと辞表を出していたっていうのが率直なところ
で、今、ご家族は？
ですね。一人暮らしです。婚して10年目にリストラを食らった年に妻が子供を連れて出て行った
これは何年前のことですか？
15年前ですね。
その後はもうご結婚はされないで、ずっと一人で。なるほど。職人さんって、まあ、ちなみにどんなものを。
内装業
あ、
の
内装。
見習いです。個人の親方に弟子入りをしているっていう形です。
で、弟子入りしてる期間っていうのは給料あるんですか？
職人見習いなので給料は安いんですが、日当制で一応は給料はいただいてます。
ちなみにどれぐらい？
日当1万円です。
あ、1万円。それで、その住宅ローンっておっしゃられたんだけれども、あとどれぐらい残ってんですかね？
あと30年なんですよ。
で、ご実家に戻られたらって言われているのは、お父様、お母様？
年老いた母と、
はい。
あと兄が。
あ、お兄様いらっしゃるの。
はい。
はい。ご実家のお母様おいくつ？
16ですかね。
86歳。
はい。
お父様はもう亡くなっちゃったのかしら。
そうです。
で、お兄様おいくつ？
60です。
60歳。ご実家は自営か何かをしてらっしゃるわけ？戻ってこい。
そうではないです。母はもう年金でく
お母様年金で、
れます。はい。
お兄様は？
病気療養中です
あ、そうなんですか。
ね。はい。
これはそうするとあれなのかな？あなたがご実家に行って、この今のお家はなんか家賃かなんかを払ってもらって、ご実家の方であなたが過ごせば、そんなにお金はかからないっていうようなことを考えられて、お兄さんもしくはお母さんからご実家へ来ないかって言われて、ご実家行くつもりになったわけ？
兄と母がそう言ってくれたので、そういった方向で考え始めたところではあるんですが、あまりにも生活が大きく変わるので、今まずは実家から通える仕事を探すことから始めるべきかなとは思っているんですが。
で、それはまだ探してらっしゃらないの？それとも探してるけどなかなか見つからない？
というか今急に突然に仕事がないっていう状況に入っ
あ、そう
て、
かそうか。で、突然って今から何日前ぐらいに言われたんですか？
先週明けるまでは1ヶ月も忙しくて休みがなくて、で、やっと一息ついたとほっとしたら、実は明日から仕事ないんだと言われて、今日も単発の仕事があったんですが、今日たところでもうしばらくないから自分で探すなら探してもいいっていうふうに言われて、別れて帰ってきたのが数時間前なわけで
待っていれば、まあ、また
す。ええ。
ある可能性もあるってことですよね、そうす
そう
ると。
です。もうしばらくすると仕事が出てくるとは聞いてはいるけれども、確約はできないと。
今、お持ちになってるローンの家、このお家に対してはかなり思い入れがあるの？
いや、もう苦しいばかりで、思い残すものは何もないんですが、
今もうすでにかなり 経済的には大変なんですかね。
はい、本当にお金がない状態で、もう月の支出が15、6万ぐらいあるんですけど、
はい、
税金とか保険年金も全部自分でしなくちゃならないっていうのが。
まあそうですね。でもさっきお話したと、先月あたりまでは休む暇もなく30日1ヶ月全部っていうことでしょ。はい、
そうです、
うん、
15万が普通の支払いでプラス食費なんですよね。
住宅ローンの支払いがかなり大きいのかな。
住宅ローンが月5万、金利が下がって今5万ぐらいになりました。
あ、5万。
あとは生命保険とがん保険で1万3000円、
うん、
あとは損害保障と地震保険、火災保険、
うん、
車がどうしても限界になったので変えたローンが1万5000円ぐらい。
1万5000円。
ええ、あとは年金と国保ですかね。
はい、
そういった口座から落ちていく金額が大体15万円で、残った金額で食費で食いつないでいるという状態で、体ももう実を言うともう限界で。
ああ、なるほど。
よく言われるのが建築業に耐えられる体じゃないなと。
うん、
率直に言えば朝から夜までも本当に親方が怒鳴られっぱなしで、
うん、
応援に行くと応援してる親方から怒鳴られるような始末で。
ということは、まあ実家の方に行って別なお仕事を見つけてっていうことですよね。
今気持ちがそういったところに逃げているっていうのが率直な言い方な
んです。うん、でそれを逃がしたくないってこと。
まあ率直に言っても分からない、判断つかないんですけど、このままでいいわけがないので、気持ちが揺れてこの先どうなるんだろうという不安があまりにも強くて夜眠られなくなったりということがあるもんですから、そういった時の気持ちの持ち方というか。
わ、うん、かりました。
心、
今日はですね、幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてますので伺ってみようと思います。先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
今あなたの話を聞いて、今もうお金がないんですと、本当にないんですって言ってる割には、いや生命保険からもっとしっかりと使うところは入れてる、今後の保証のところはあなたしてるんです。
はい、
お金がないんじゃなくてあるんですよ、将来に託したものがあるの。ところがいやもう今体が続かなくて痛くて、要するに自分で何をしたいかではなくって愚痴なんですね。俺は何やってもうまくいかないと、何なんだろうっていう怒りをですね、あなたのうつ状態にしてるんじゃないかと思ってるんです。でもこれは自分が選んだんですよね。サラリーマンを辞めて親方のところに、そうだ新しく仕事を持とうと思って行ったんですよね。
そうなると元も子もないですよね。電話をかけてる意味全然
は、ね、いやちょっとそれを聞きたいの。そこをえぐられるのは辛いんでしょ。
別に構いませんけれども、うん、当たり前すぎて、うん、自問自答をずっとこの何十年としてきているんですよ。正直言って今仕事の話、うん、お金の話で電話はしましたけれども、心の痛みの問題で本当10代の頃から悩みが取れないんですよ。もう甘えた言い方ですけど、うん、仕事よりもその心の傷をかばう自分のケアに夢中になりすぎて、なので仕事、社会生活が失敗したんだろう、結婚生活が失敗したんだろうっていうのは誰にも言いませんけど、それが率直なところなんです。
じゃあね、全部話さないといいんですけども、両親との関係、それとも恋愛とかそういうこと、自分のその
ざくっと言ってしまえば、その、うん、過渡期にあって学生時代、密かに持っていた恋愛に感情が、まあ、裏切られたというか、
うん、
ついた傷というのがあまりにも大きくて、うん、勉強が手につかなくなったんですね。それが結果的に振り返ると全然仕事にもなってなかったなと。
あのね、心の傷ってどういう傷ですか。
恋愛関係の入り口になった時に、あの時実はこんな気持ちだったんだっていう幼い時の気持ちを一言言ってもらえたら、僕はその一言聞いて分かったよありがとうって心に踏み入りをつけようと思っただろうと思うんですが、そのボタンの掛け違いで聞けなかったんです。15、6歳の時の出来事を20歳の時に聞こうとして、22、3の時に聞こうとして、ただ一言あの時の気持ちを振り返って言いたいだけなんだと切に伝えたんですが、
うん、
どうか 扱いをされて、それから僕の中ではもう彼女にストーカー扱いされるようなことは二度とすまいと思って近づくことをやめたんですが、
うん、
でも僕の意志の力を、うん、では止められないほどその時の無念、後悔、うん、あと彼女とに本当に自分の人生が開かれたとまで思った気持ちの深まりに蓋をしてしまってから、まともなあの感情の起伏というのが持てなくなってしまって、
あのこれ一つのその判断って聞いてほしいんですけども、その彼女の代償ってあなたのご両親ではないですか。お母さんの面影がその彼女の後ろにあるんじゃないでしょうかね。自分の愛ですよね、求めてる愛ってあるでしょ、
はい、
その彼女だってあるけれども、その彼女そのものを見てるんではなくって、その奥にはねお母さんと思いがあったような気がするんです。で今回お母さんが一緒にね住まないかと思った時に自分の中で心動いたったらすごいことね。あのね、お母さんってことはあなたが本当に自分が求めているならば、ひとまずその家を置いといてね、今住んでるうち置いといて、お母さんと1ヶ月でも2ヶ月でも同居できるってことはできますか。今右左って決めるんじゃなくって、今そっと心をですね安らげるのはこのお母さんですよね。聞いてみますと、その僕はなぜ今こんなに苦しいんだろうかっていうことは、仕事そのものを云々よりも誰か僕に承認を満たしてほしいってことですよね。僕を僕という存在で、そのためにたまたまあなたが一番求めてお母さんからその言葉が声がかかったならば、素直に例えば1週間でも2週間でもそっと身を寄せるってことが今一つの方法ではないかと今思ったんです。今日の相談っていうのは、今こんな状態なのに実家に帰ってね甘えてはいけないんだろうという自分のプライドがね、葛藤が迷ってるってことなのね。じゃ
あ、ああ、それは
そういうことなんですよね。となると先ほど言った年を重ねて、俺こんな状態で家にそのまま帰っていいのかな、どうしようかなっていうのが、その判断って一つのきっかけですね。後ろでから押してもらうもの、そういうものを求めて今日電話なさったことであって、最初の冒頭の職場とかお金とかを飲んではないんですね。
その実家に戻って少しあの世間の風をちょっと遮りたいと思ったのは事実ですね。
いいですね。そしたらひとまずその心の痛みをですね和らげるのはそれが一番いいんだと私は思いますよね。ですからメンツなんて考えないでお母さんってあの会いに行くっていうのは親はいつも求めてるんですよ。今あなたまっすぐに素直に何も考えないでご実家に行っときお帰りになることがいいんだと思いますけども、先生に伺ってますね。今先生、
はい、あなたちょっと今ね一人でそこにいちゃダメですね。そう自分でも分かってんじゃない。やっぱりあなた帰んなさい。今日はとりあえずこの電話終わったらゆっくり寝てみてくれる？
はい。
睡眠ってとっても大切なんですよ。なんでそれを言うかっていうと、 お兄さんやお母さんに会うときに今のあなたのまんまでいくと、結局あなた自身もお母さんもお兄さんもお互いのバランス崩れちゃうと思うんです。だからちょっとね一回よく寝て、それで寝が足りると自分の頭の中が一回整理できますので、あの家がどうのとかお金がどうのとかはそこから先で考えて、今もねその状態考える状態にないと思う、あなたの体と心両方とも。大丈夫？
ありがとうございました。
はい、失礼します。